つけ太郎と
キャンチアキの
つけラジ。さあ今日も日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。本日はですね、つけ太郎酒店2024年2月の特別酒五人娘いちごミードバーボンダル熟成を作っていただいた寺田本家の寺田勝さんをお招きするスペシャル回です。ではですね、早速寺田本家の寺田勝さん、普段はですね僕勝さんと呼んでるので、今日は勝さんとお呼びしたいと思います。じゃあ勝さん、ご参加いただきお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。寺田です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、なんか勝さんとついにご一緒できるのが
いやいや、こちらこそ本当光栄なことで、
はい、
もうつけ太郎さんと一緒になったのは多分昔原宿
で
ね、イベントの時にご一緒させていただいて、うんうん、もうあれだいぶ前ですよね。10年ぐらい経つんじゃないのかな。
下手したらそれぐらいっすね。
そうっすよね。
多分ね、僕まだサラリーマンだったんですよ
その当時は、
うん、
サラまだつけ太郎になるかならないかぐらい。
そうそう、つけ太郎を名乗り始めて、
あ、
そう、あの名付け親の平久さんが検討するから、
はいはい、
つけ太郎来てよみたいなところに勘付けいたら、
はいはいはい、
登壇してたのがマサルさんで、
そうですね、
そこで会ったっていう感じで。
そうでしたね。はい、そっか。じゃあもうあれですね、黎明期にお会いしたって感じですね。
いやもう本当そうです
つけ太郎が世の中に生み出されるギリギリのところで。
そうそうそう、まさかそのね、ふざけた名前がこのまま続くと自分でも。
いや、すごいですよね。でもまあそれから自分もあのずっと、まあ、助田さんのご活躍をずっとやっぱりこうフォローして拝見してましたけど、やっぱどんどんどんどんなんか影響力が増していって、いろんなところでお名前とか お見かけするようになっていってね、もう日本主義業界でなくてならない存在に、
いや、
なりましたね。
やめてください
いやいや本当に、うん、いやすごいなと思って。
いやめっちゃ恐縮すぎてちょっとハゲ頭から汗が出
て。いやでもやっぱりなんかつけあの缶っていう文化もね、やっぱりまだ10年前とかだと全然なんか本当に一部の人だったですけど、それがあのいろんな方に知っていただくことを本当にやっていただけたなと思うんで、日本酒の幅が広がるっていうか、いろんな楽しみ方をご提案していただけたなと。はい、
嬉しいですね。いや、ありがとうございます。そんな、でも僕のことはいいんですよとりあえずあの勝さんあのお聞きの皆さんがあのちょっと誰だかわからないかもしれない人もいる。
はい、
いや、寺田本家および勝さんのことを少しだけ簡単に自己紹介いただいても。
はい、はい、どうも、寺田本家の寺田勝と申します。うちは千葉県の香取郡神崎町って、あの成田空港から北に30分ぐらい行ったところですね。そこでお酒造りを、やっておりまして、ちょうど、まあ、去年だったんですけど350年だったんですよ、創業して。2024年は351年目ということで、はい、今そこの24代目をやらせていただいております。
すごいですね。300年越す。やっぱ300年越すとちょっとこう長いなっていう感じになってきますよね。
そうっすよね。なんかやっぱり24代目っていうとなんかすごいその前前の代まですごい積み重ねがあったんだなっていうのが感じられて、やっぱりこう何代目の当社何した、何代目の当社何したっていうのもこう漏れ伝えてくるんですよ。そういう、なんですか、ご先祖様に恥じないように、まあ、楽しくいかないとなと思っていますね。
ここ、いや、もっとめっちゃ、そこの部分、お話伺いたいんですけど、なんかちょっとまあ、お酒のポッドキャストなので、
はいはい、
今回のお酒で乾杯をさせてもらってもいい
ですか。そうですね、乾杯、ぜひ、お待ちかねの。
お待ちかねの、そうですね、マサルさんはできてから、これ、飲むの初。
初なんですよ。
お
ちょうど本当ね、年の瀬に一緒にこうね、こう瓶火入れしてるのをね、助、うん、さんと一緒に見て、それからちょっとやっぱり、時間経ってからの方がいいんじゃねえかっていうのをね、2人で話し合ってね、でようやく今日開封させていただくということになったので。
いや嬉しいな。じゃあちょっと、
では、はい、あ、いい香りですね
いいですね、いいですね、
やっぱり やっぱこう、あれですか、タル感がやっぱりね。
うん、ありますね。
ありますね。
しかもやっぱ、いちごとかミードなんで、やっぱこう、なんていうんですかね、フルーツの香、甘い香り
そう
とい
ですね。
う
甘いフルーツの香りがあって、
か。なる
こう包み込むような香りで。
ほど。いや、いいですね。いただきます。じ
いただ
ゃ
きます。
あ、はい。
はい。
う
おお、面白い。
ま
うまいですね。これは。
っ。うまいっすね。
うまいですね。本当に、まあ、うちの、まあ、別5人娘が、こう、ミードの蜂蜜の香りで、と、ね、こう、フルーティーなイチゴの香りで、こう、なんですか、こう、包み込まれたような。
バーボンダルのその木の感じとか奥行きとかもすごい感じられますね。
そうですね。面白い。
すごいなんかこう口に入れた瞬間のこう香りとか味わいと瞬間と飲み終わりがもうどんどんどんどん変遷していってめちゃめちゃ。
変わってきますね。最初のイメージと最後のイメージが全然違うので、割とフルーティーなところから感じられて、で、だんだん後半になるにつれて、そのミード感がより増してくるような、まあ自分のイメージですけどね。
で、最後こう飲み終わりよでもこう5人娘の持つ酸であったりとか、バボンダルのなんかこういい意味でのこう渋みというか苦味みたいなのも感じられて、なんかこう一口飲んだだけじゃちょっともう
そうで
頭が追いつかない。
すね。そうですね。いろんな情報が いっぱいある。いや、これ面白いですよ。こ
お
れ
酒
は
の
なか
ね、
なかない。
タイトルもこう、5人娘、いちごミードバーボンダル熟成ってこう言ってて、まあ、情報過多な感じが、飲んでもやっぱ感じられるけど、ただなんかこう、やっぱり、樽で寝かせただけあって、めっちゃ一体化してますね。
そうですね。この樽で寝かせる時間もね、もうつけさんが何回も足運んでくれて、どれぐらいがいいかとか言ってね。もうやっぱりちょうどいいぐらいの、これ以上いくとやっぱりちょっとつけすぎになっちゃうのかもしれないので、やっぱりちょうどいいタイミングで、瓶詰めっていうことに。
なんか正直僕も、まあ、オークダルとかあったんですけど、バーボンダル初めてだし、しかもそのバーボンダルの前にミート熟成されたしみたいな感じで、と一体どれぐらいね、漬け込めばいい感じに香りとか味が乗るのかとか未知だったじゃないですか。
分かんないですよね。自分も全然分かんないまま。もうね、なんか面白がって、じゃあやろうやろうっていう感じで、ね、どんな着地点になるかもそんなにこう分かんなかったですけど、でもこれはすごい面白い。美
あ、
味しいですよ。
めちゃくちゃうまいっす。なんか正直イメージしてたんですよ。うまくなるだろうって思ってお願いしたんですけれども、イメージとかその想像してる以上に美味しくなりましたね。
ね、いやー、素晴らしい、さすが。
いやー、うまいな
やっぱりまあ、うちのお酒はやっぱもともとやっぱ酸が割と多いっていうのが特徴なので、まあ、この酸の感じと、そのミードやいちごのこのフルーティーな
ー。
感じがすごくいいバランスになってるな。
なんかこう、これちょっとこう、たまたま知り合いにこう飲んでもらったんですけど、こう日本酒だけど、ちょっとクラフト酒みたいみたいな感じ。
ああ、なるほどね。
ですね。
お酒をもっともっと自由になれるってことですね。
なれるって感じですね。いやー、やってよかった。なんかちょっと終わりの締めみたいな感じになっちゃった。でも僕、そう、僕のそのイメージしてた感じになったみたいなところでいくと、もともとの一番最初は、このミードが発端、滋賀県にあるアンテロープさんという、国内の日本のミードの醸造所があるんですけども、そこにちょっとお邪魔させてもらった時に、結構こうバレルエイジングをしていて、いろんな樽があったんですよ。その中で、まあ、飲ませてもらったそのバーボンダルで熟成させたいちごのミードをこういただいたんですけど、それがもうむちゃくちゃうまかったんですね。めちゃくちゃうまいし、この後に日本酒を漬け込んだらどうなるんだろうって
そこがさすがですよね。そこのむちゃむちゃうまかった時にそこに日本酒入れようって思うっていうのが、 やっぱりたけさん、さすがの着眼点が。
いや、なんか、まあ、ある意味、まあ、クラフト酒のなんか発想に近いかもしれないですね。うん、その日本酒をさらにこう、まあ、進化じゃないですけど、楽しみ方の幅をもっと広げるみたいな感じの時に、いや、こういう樽につけたらどうなるんだろうって、やっぱ僕も全くそんなものもちろん、てか誰も飲んだことない。
ないですよね。多分世界で誰もいない。
そう、
うん、
そのまあ好奇心ですよね、あの発信は。でその時にどこのお酒か、何のお酒だったらいいのかなと思って、一つ言えるのは、普通のお酒だったら絶対負けるって思ったんですよ。失敗したのはちょっとこの流れで言うと、なんか寺田本家が普通のお酒じゃないな。そう、その時にパッてこう思いついたのが寺田さんのお酒だったんですよ。でそう思ってた時に、その時たまたま稲とあがめの岡住くんとも一緒に行っていて、うわこの樽で日本酒漬け込んだなんかバーボンダル熟成のミードバーボンダル熟成のお酒飲んでみたいなみたいな、何がいいかなみたいな感じで僕が振ったら、あの寺田本家のお酒とかいいんじゃないって岡住くん言ってくれて。
岡住くんが
だよね、
それはそれはもう光栄ですね。
あ、お前も本当そう思ってたんだよねみたいな感じで、これだったらいけるのかもしれない、その僕だけのその何ていうんですかね、独りよがりな感じじゃなく、岡住くんも思った方がいけるかもしれないなと思って、お願いした
か。そうですね。
あともう一個あるのは、あ、もうちょっと先ほどお話ししたように、まあ五人娘とかだったら負けないだろうっていう、うん、田さんの酒だったら味わいとしても香りとしては負けないだろうなというところもあったし、
うん、
あとは何というんですかね、そのミードで、
うん、
バーボンで何年数が経ってて、謎のどんな菌が入ってくるかもわからない、あの受け入れてくださる。
それはね、確かになかなかな、やっぱり樽なかなかでしたからね。うちに来た時もおおこんな感じなんだと思って、
なんていうんですかね、金のこうダイバーシティのこう先駆者。
いやいや、でも本当にいいなんていうか、もう体験をいい勉強させていただきました。本当にめっちゃ面白かったです。本当に
そうだから、もうね、それでちょっとまあ寺田さんに、まさるさんにね、あのご連絡させてもらって、あこれもこうであのお酒詰めさせてもらえないかっていう話だったんですけど、あれ聞いた時は増田さん的にはどういう感じだったんですか？
最初聞いた時はね、おでもまあ面白そうだなと思ったんですよ。面白そうだなと思いつつ、うん、ちょうどまあ年末に差し掛かるっていうタイミングでもあって、
うんうん、
いつできるかなみたいなことも考えながら、まあ、あのもちろん うちの瓶詰めラインとかの空き時間とかそういうのもあったので、その辺の何ですかね、やりくりがうまくいくかどうかって思いながら、しばらく時間経ったって感じだったんですよね。
でもじゃあそのやること自体は、あなんか面白そうだなみたいな風に
思う。そうですね、面白そうだなと思って、まあうちも樽とかを扱ったことなかったので、自分とこのお酒を樽に寝かした時にどういう風になっていくのかっていうのをすごい興味ありましたし、
飲んでみる感じだとあれとの相性良さそうですよね。
そうですね、これはめちゃめちゃありだと
思う。ねえ、うん、めちゃめちゃありですよね。
うんうんうん、やっぱりこのミードの感じがやっぱこう包み込む感じがいいな、やっぱり、
うんうん
うん、
なんかじゃあ実際ね、その中に詰めさせていただくってなった時に、まあ5人娘の純米酒がいいんじゃないかみたい な感じであったんですけど、
うん、
それでどんな、まあ、5人娘の中でもどういうふうにどんなお酒にして入れるかみたいなので、サンプルをいくつか送っていただいたんですけど、
はい、
ね、その時になんか改めてこう5人娘の純米酒を飲んで、あのこう感じたんですけど、なんかねちょっとこう僕のこれ勝手な解釈なんですけど、少しミード感があるんですよ、そもそも。
なるほどなるほど、
なんかね、なんかちょっと感じるんですよ。
なるほど、
それをミードと表現するのか何なのか分かんないですけど、でもミードと確実にリンクする香りとか、
うーん、
違いがあるなと思って、なんかそのサンプル送ってもらった時に、うん、あ、だから 俺は五人娘をこう入れたいって思ったんだなって思った、うん、
なるほど、
うん、一体何由来なのか全く分かんないですけど
民族感ね。そうですよね、まあ、でも五人娘、まあ、メーターで言えば若干マイナス気味で絞るんですよね、
はいはいはい、
でやっぱあんま酸が必ず出るっていうのは、まあ、自然発酵でお酒作るのでやっぱいろんな菌がやってくる結果として酸が出るのはもうしょうがない。でその酸が出るのに対してどうやって美味しくしようかって思って割と甘みを残しつつ絞っていこうっていう風にしてて、やっぱその甘酸っぱさがこう残っていくっていうのが何かしらミード感があったのかな。
なんとなく僕がそうちょっと感じただけなんですけど、
うん、
えちなみになんか結構酸度としては結構ある方
あると思いますよ、3.5 とか、まあ、3.3 とか 3.5 とか
だいぶ高いですね。
だいぶ高いですね。
普通だってね 1. いくつ
ですね、 1.2 とか超えるととんでもないってね普通はまあ言われますけど、まあ、私は割と酸がどうしても出ちゃうっていうのがあるんで
最近はでも本当酸が結構あるお酒も増えてきて、
あそうですね、いろんなやり方で、白麹加えたりですとか、うんうんね、まあ、いろんなやり方で酸を段掛けを減らすとかね、まあ、そういうやり方でいろいろ酸を増やすのが増えてきてますけど、やっぱり酸が出てる良さはやっぱり、ね、キレの良さですよね。お食事と合わせでもそれがスパッと酸が、切ってくれるっていう、そして食べ物と相性が良くなっていくっていうのもありますし。
そうですね。ちなみに、さっき少しお話があったように、まあ、自然の菌がええっていうことだったんですけど、今こうラベルにも自然種五人目、うん、はい、こうなんか自然種っていうのはその自然の菌からみたいなところもかかってきてるんですか？
そうですね。これ一番最初言い出したのはもう1980年代とかなんですよ。
あ、そこ大
前。もう30年、うん、30年ぐらい前。から自分の先代ですね、23代目の当主の時に、まあ、その当時の当主が体を病気したりとかいろんなきっかけがあって、やっぱりお酒はもっともっと人の役に立つものにしないといけないっていうので、もっと自然に寄り添ったお酒にしようっていうので自然酒作りに取り組んでいったんですよね。
そ
こから始めて、やっぱりでもその当時はまだまだ菌まで自然になるっていう風にまではいかなかったですけど、まあとりあえず原料を見直そうっていうので、お米を化学肥料や農薬を使ってない田んぼのお米を原料として、で、まあ、添加物、まあ、糖類とか酸味料とか、まあ、その前まではいっぱい入れてたんですけど、うん、そういうのも一切入れるのやめて、ある程度もやめて
純米
酒でっていう風にやったのがもう1980年代。
そこが 3,40 年前。
そうですね。で、自分が入ったのが2003年からなんですけど、まあ、それ自分が入って 2,3 年、数年後からですね、菌も協会候補とか、麹菌とかも買ってくるのもやめようっていう風にして、まあ、でも急に変わったわけじゃないですけども、少しずつ少しずつ全部まあクラス機の菌でいけんじゃねえかっていうのでやってみたら本当にいけたっていう感じで、
すごいっすね。なんかまあ蔵付きのね、
方
法、
うんうん、
っていうところは、うん、まだ僕が聞いたりとかするんですけど、
はいはい、
麹の種麹菌も蔵付きっていうのはちょっとすごいですね。聞いたことないです。
全部それでやってるんですよ。
それは先代から始まってその一種をマサルさんも受け継いで、
まあ、そうですね、そう、本当そうだと思います。やっぱり先代がそういう方向性でやっぱり、やっていこうっていうので、で自分が入った時になんかやっぱりそれがすごく面白く感じたんですよね。なんかやっぱり何でもこう自然にやっていくっていうスタイルが、で機械使うのもどんどんどんどんやめていって、手作業が増えていって、で酵母の添加とか、もやめて、で麹菌もどうやってやろうかって最初はいろいろ実験したんですけど、うまく麹菌をゲットする方法も見出せて、
はいはいはい、
で、まあ、その一個一個がなんか自分らがワクワクしていった、ワクワクしながら取り組んでいったっていう感じ、言ったらあれですけど面白おかしくやってきたっていう感じですね。
なるほど。そのなんか、まあ、もちろんそのビジョンがあったりとかするけれども、どちらかっていうと、まあ、とにかくなんか楽しかったとかワクワクして、
そうですね、
こうやったらどうなるんだろうみたいな感じ、
うんうん、 やっぱりまあもちろん失敗したこともいっぱいありましたけど、
あ、
それも踏まえてなんかこう今のスタイルを築き上げていったっていう感じだったので、やっぱりその工房も最初教会工房から全部倉敷工房に変わった時って、うまく発酵しないことも多々あったんですよ。全然アルコールが出ないとか、酸が出ちゃったりとかいわゆるキラー工房みたいなやつがやったら入ってたりとかね。それでも何年かやるうちにそういうのってだんだん収まってきて、
へー、
全然そういうのも起こらなくなったんですよね。でもなんかやっぱりこう環境っていうかこう場が出来上がるのにそれだけ時間がかかったんだろうなって気はしますね。
なるほど。めちゃくちゃ荒れた中学校がなんとなくこう平和になっていったみたいな。
そうだんだんこの窓をきれいに拭くだけでだんだん変わっていく的にはね
トイレ掃除
をやる、トイレ掃除から変わっていくとか、まあ、そういう感じですね。でも本当環境ですよね。
あー、なるほど。
見えないですから、その見えない菌といかに自分たちが関わりを持っていくかっていうので、やっぱりもちろん掃除整理整頓っていうのは本当大事にしてますし、まあ、それを積み重ねていくところで心地よい場ができれば心地よい発酵が始まってくるかなっていう。
特別何かをしたというよりは、その蔵の菌たちとどうやったら共存共生で美味しいお酒をまあ作っていけるようになるかみたいなのをちょっとこう手探りというか、
手
探りを繰り返してやってる、
そうですね。でも本当に何かするっていうよりも、なんか逆にもう菌がどうなんで難しいですけどね、なんかいろんな菌がいていい環境を作っていくっていう意味ですかね。
はいはいはいはい。
そうすれば多少例えばさっき言ったキラー候補的なものがいたとしても、それだけにはならない。
なるほどなるほど。
今もいるとは思うんですよ、それはもちろん。うん、それだけじゃなくっていろんな菌がいるから、みんなが一斉にドンと発酵始まるので、そうやったらこう、酸っぱくなっちゃったというか、風にはなっていかないのかなと。
うんうん。
でもうちの蔵人みんな納豆食べてくる人もいますし、全然いろんな菌が来た方がいいっていう考え方でやってますね。
もうじゃあ、マサさんも普段から納豆は全然食べるんですか？
食べますね、自分も。
じゃあ、納豆も食べるし、みかんも食べるし。
みかんも、休憩室でみかん置いてますね。結構ね、びっくり食べますけどね。
いや、そうですね。結構、ね、なんかこう、なかなか聞かないですよね。
いや、そうですね。はい。でまあ、先ほど言ったようにいろんなものが含まれて発酵していくのが面白いんじゃないかなと。
納豆菌がなんか作用しちゃったかなんてことは別に特に過去にはない。
そうですね、麹作ってて、だって玄米の麹作ってて、その温度経過が50度近くまでいっちゃったことがあるんですよ。そうなった時はやっぱり高温になってくると納豆臭してくるんですよね。
なるほど。
でもそれはね、その自分たちの技術的なミスだったりするので、
はいはいはいはい、
なんか納豆食べててもちゃんとそのいいよ時間帯に手入れとかしてあげるとか、そういう管理がちゃんとできてればそんなことはならないので、そういう問題じゃないんだなと。だから自分たちがちゃんと仕事すれば大丈夫だなと思っています。
いや、もう聞けば聞くほど面白いですね。なんかこれ正直使えないなと思ったら全然で、単純に僕の興味本位で、
はいはい、
全然湧かなかったとか。
湧かない時ですか？ありますよ。
とかは どうするんですか？
湧かない時はですね、例えば脂肪とかは湧かない時が時々あるんですよ。でその時はもう時間かけて抱き操作って言って、
あ、
1日2度ずつぐらい温度上げていくんですよね。で温度どんどん上げていって30度ぐらいまで上げていって、それで湧かなかったらもう一回温度ドーンと落として、もう一回7、8度からそれを再スタートするんですよ。これでも決めやり方だからみんながそうやるか分かんないですけど。で、あと30度の時に一回水を入れるんですよね。
はい、
水を入れてもう3、4日触らない、ほっとく。でそうすると水で一瞬薄まるので、
はい、
薄まったところに酵母が動きやすくなるんですよ。で、ね、やっぱり脂肪もだんだんこう米が溶けていくとジャムみたいになって糖分が多すぎるんですよね。でこれを糖分が薄い場所を作ってあげることで湧いてくるんですよ、これが。
なるほど。湧かなかったとしても、まあ、ちょっとこういろんな工夫をしてちょっと、
ね、まあ、約全体で脂肪作る2ヶ月ぐらいですね、
はいはい、
2ヶ月ぐらいかければもう間違いなく湧きます。
なるほど。だからもう本当にまあ、いつ仕込むのかとか、うん、 度であったりとか、まあ、菌のその活性状況とかを見ながら、もうとにかくその彼らたちがいいのか分かんないですけど、うん、がそのお酒をこう作りやすい環境をとにかく整えてあげるようにお酒にしていくみたいな感じなんですね。
そうですね、はい、だからもう菌が主役と、
うんうんうんうん、
まあ、思っていますし、まあ、どうやったら主役になるかっていうことをこう考えながら仕事を組み立てていくっていう感じですね。
なんか今でこそここな僕の体感値でしかないんですけど、まあ、5年10年の中で結構その米が見直されて、うん、こう自分たちで米作りをしていったりとか、うん、まあ、農薬だったりとか原農薬だったりとか栽培であったりとかみたいな感じでお米作りを見直すみたいな動きって少しずつ増えてきたと思うんですけど、うん、1980年代の時って、
うん、
多分そのまだまだ純米、みんながみんな純米をしてるわけじゃなくて、アルテンであったりとか糖類とか酸味で添加してたりとかっていう多分時代だったと思う、
うんうんうん、
過渡期であるかもしれないですけど、うん、その時、まあ、マサルさんいなかった時期だとは思うんですけど、うんうん、このマサルさんがバトン受け継ぐまでとか受け継いだまでとかも、うん、まだまだなんか早いというか、
あ、
他にプレイヤーがそこまでいなかった時代だと思うんですけど、
うん、
その時にそうこういう自然酒というスタンスでお酒をこう販売してて、
うん、
すごいやらしい話ですけど売れたんですか？
ああ、でもやっぱ最初売れなかったみたいですね。やっぱり切り替えて最初の頃は売れなかったですし、入れなかったで、あの、まあ、やっぱりお酒基本的には地酒なので地元流通が多いじゃないですか、地元の酒販店飲食店さん。でもやっぱり地元の方たちがこのうちその自然酒になった時の味がなかなか受け入れられなくて、それで結構大変だったですけど、まあ、それを代わりに逆に今度東京とか大阪とか大都市圏の酒販店ですとか、または自然食品店さんとか、まあ、そういうところで お取り扱いしていただくことが増えて、だ本当チャンネルが変わっていったっていう感じですね、だったみたいです。
本当ね、それめっちゃわかります。都内のこうナチュラル系の自然派食品、うん、自然派食品でいうか、
うんうん、
の系のお店のところに酒が置いてあってと、うん、だいたい寺田本家なんですよ。
いやいや、それは本当ありがたい、ありがたいことですね。本当
それはなんか僕も正直だから、その今のこのお酒の仕事をする前、
うん、
そのサラリーマンで日本酒大好きな時代からそれはすごく感じていて、
うんうんうん、
その周り その同僚というか、もう僕が日本酒好きなのをこう知ってるじゃない、
うんうん、
で料理とかも好きなんで料理友達もいたんですけど、その料理友達でこうちょっとこう何て言うんですかね、自然派系の
言うと
か、なんかすごいこれおすすめのお酒があるからって言ってくれるの、うん、大体さんだったんですよ、うん
そうなんですね。
でそのまあもちろん僕も買いに行ったりもするんで、行くと寺田本家みたいに置いてあって、
うんうんうん、
いやなんかめちゃくちゃなんていうんですかね、独自路線のなんかマーケティング書いてある販路だよなって。でしかもその勧めてくれる友人とかはやっぱすごいなんかそれをあの これ本当になんかナチュラルな、うん、作り方をしていてっていう風に、いやすごい面白いなーっていうのは、やっぱ実は本当10年以上それこそ前から感じて、はい、
そうなんですね、
うん、
そうだ、もう本当になんか自分たちでこうどっかに、まあ、営業的なことは全然しなかったですけど、やっぱそうやっていろんな方にご置いていただいて、蔵に来ていただいて実際作ってるとこ見ていただいて、でそうやって少しずつ少しずつ広げていったっていう感じだったですね。
僕多分でも初めて飲んだのは、
うん、
多分2000あれは何年だろうな、多分2013年とか、
うんうんうん、
その2年とか、なんかそれぐらいの時だったんですけど、うん、実はね5人娘が一番最初じゃなくて僕過去だったんですよね、うん、あ、
なるほど、
うん、はい、なんかね、おでんと日本酒のお店に行った時に、うん、カトリーの80の缶を飲んだんですよ。うまくて。
あ、本当ですか。
あのね、太いんですよ。 あ味がとにかく太くて、
はいはい、
おえ なんだこれみたいな思って
そうですね。
でこう見てみたらカトリって書いて、いや知らないなって思って、はい、映像元見たら寺田本、はい、あ、はい、寺田本家なんだと思って、カトリって出したんだ、
はい、
カトリってのもうずっと昔からあったんですか。
昔からやってますね。カトリもカトリはもうあの昔はもうアルテン種、普通種として出してて、で自分が入った2004年とか2005年ぐらいから、自然種に切り替えてたんですよね。純米種にして、で精米部合も80とか90とか低精白にするようになって、でまあ低精白の方が面白いんじゃないかなと、あんまりこう磨くよりも磨かないの方が、まあ、今はちょっとだいぶね増えてきましたけど、その当時はそういう太いお酒っても結構レアだったですし、なんかこう雑味たっぷりで勝負するっていう感じで、
いや衝撃でしたね。あの僕まだその時缶酒に目覚めてなかった。
あそうなんですね。じゃあつけたろうもうなる前
つけたろうなる前でこんなお酒あるんだって思う本当全然未知との遭遇に近かったですねそれまでそれなんか室賀生原酒をこうワイングラスで飲むみたいな、
はいはいはいはい、
飲み手だったんで、まあ、すごいお酒もあるもんだなと思って、アトリと五人娘の違いっていうのは、そのなんか精米部合とかそこら辺なん
ですね。精米部合の違い、まあ、コンセプトとして五人娘はやっぱり娘なので、まあ、華やかな、この自然発酵のこの華やかさをこう酸味を含めて楽しんでいただきたいと思って、
はい、
カトリの方はもう男酒っていう感じで、はい、味ごっついもうガツンとくるような味のお酒にしようっていうので、麹部合とかもちょっと多めにして、
うんうん、
味が多くなる。
あなるほど、
はい、
いや衝撃でしたもん
やっぱ缶がうまいんですよ、やっぱ味の太いお酒、
うん、そうですね。そこでもね缶で出してもらって、うん、こういうのもあるんだみたいな感じだったんですよね。なんか僕がその時にそのカトリ飲んで太ってなってなんか強ってなった、
うんうん、
の中になんかこう野生味というか、
うんうんうん、
ワイルドさをむちゃくちゃ感じたんですよ、
うんうんうんうん、
でもなんかこの最近でいくといい意味でそのなんか野生味というかそのワイルドさがなんかこうちょっとアーバンな感じになってきて
る、ね、アーバンなるほど。でもねそれはなんか自分全然ねあのその綺麗なお酒作りたいと思ってるわけではないんですけど、結構いろいろ指摘されるようになってきて、うん、だいぶ味がすっきりしてきたねって言って、それはちょっとあのもうちょっとこの土臭いお酒を作るように頑張っていかないとなと。
あそっちなんだ
はい、カトリに関してはやっぱりもっとこう骨太のお酒をっていうことをずっと目指してやっているんで、ちょっともうちょっとこの熟成期間をもうちょっと長くしてから出した方がいいかなとか今考えてるところですね。
なるほどなるほど、なんかそのただ寺田本家のお酒全体的にやっぱそのワイルドな感じはすごく感じてはいたんですけど、まあ美味しい美味しくないとかね、もちろんその、 あの 主観というかそのいろんな人の好みではあると思うんですけど、うんうんうん、あの僕のその主観でいくとなんか昔のこうワイルドな感じからずいぶんなんかこうシュッとしたなんかこうあなんていうんですかね、
これはもうそうなんです。この平子にもいつも会うたびにそれ言われるんですけど、
うん、
やっぱりまあでも自分当時になったのが2008年とか、あ違う2018年とか、
はい、
当時をやるようになったんですけど、
あ、まあ、そうなんですか。マサルさんはずっと当時だったわけじゃないんですか。
それはなかったですね。自分は2003年からお酒作りするようになって、まあ、ずっとまあ蔵人としてずっとやってて、であの先代が2012年亡くなってからは一回現場じゃないあの、まあ、なんですかこの経営者側として蔵元としていろいろやってて、でやっぱりでもなんかあの自分で作るってちゃんとお客様に表現してお届けしたいなっていうのがあったので、2018年から蔵元当時として それでまあ戻って現場に入ってからやっぱりちょっとお酒作りのまあその自然発酵っていうのとそこからの味わいっていうのをもっといろいろちゃんとこう考えて表現していかないとなって言って試行錯誤しながら今の味にたどり着いていってるっていうところなんですけど、でも先ほど申し上げましたやっぱり酸味がこう出るところを、いかにこう楽しんでいただけるか、まあ一つはさっき言った骨太、香取のような骨太でいろんな味がこうあることで一体感でゴンといくと、でまあ五人娘の方はその酸味自体をこうやっぱ酸味って言っても何ですかね、いろんな酸があるじゃないですか、まあ、クエン酸、乳酸、琥珀酸、酢酸、いろんな酸があるのの、その、酸味があることによってフルーティーさとかフレッシュさも出てきますから、それを楽しんでいただけるような味わいになっていけたらなと、で考えながらやっていったら今の感じがこうなっていったところですね。
なるほど。でまだこれはこうマサルさんの中でもこういろいろと、まあ実験じゃないですけど、まあいろいろとこう試して、
そうですね、
こうがいいんじゃないかっていう、まあまあさらに特殊って感じなんですね。
はいはい。
うまいんだよな。
ありがとうございます。やっぱりなんか一回自分ジョージアってあのワイン作ってるとこあるじゃないですか。
あ、はい、
亀でワイン作ってるっていうロシアのその国があって、そこに行ったことあったんですよ。そしたらその亀に亀の中で寝かしてるワインの表面にすげえこうカビがわーって覆ってて、でそれをこれちょっとじゃあ味見してみろよって味見させてもらった時の酸味がすごかったんですよ。気圧さんでえこんな味でいいのって聞いたら、この気圧さんがいいんだよって向こうの人はもうそれをなんか誇りに思って言ってるんですよね。やっぱりその酸があることで、ワインも守ってくれるし、で最終的な味わいでもこの酸によって、まあ、美味しくなるというか、ワインを保ってくれるみたいなことをおっしゃってて、あ酸に対してあんまり恐怖心を持たなくていいんだなって、やっぱり恐怖心というかそれまではやっぱり酸出ない方がいいかなって、やっぱり 2ぐらいにした方がいいかなとかね、やっぱいろいろ考えたんですよね。
まあ、特にね日本酒業界だったらね、その昔前だったら酸出ちゃったみたいな、
そうなんですよ、あまり良くない。まあ、今でも多分良くないっていう方も大勢おられると思うんですけど逆にそれをまあ肯定的に表現する方向ことをしたいなと、まあ、そこやっぱりそうナチュラルワインの影響は大きかったですね。
なるほど。いやめちゃくちゃ面白いですね。なんか今回いちごミードバーボンダル熟成をさせてもらった五人娘って、実はお酒をこう五人娘のお酒をブレンドしてるじゃないですか。
はいはい。
で今回は三山錦と、
はい、
亀のを送ってこうちょっとこうテイスティングさせてもらって、
はいはい、
で僕の方で、まあ、この割合でお願いします、これぐらいの量でみたいな感じでお願いして、特別にちょっとブレンドしてもらってこう詰めた、なんかこう、ミードに合いそうだなって思う味わいに着地させたものだ、僕すごいびっくりしたのが、本当なんかさっきおっしゃってたようにこうなんか、まあ、自然の菌に発酵を任せてこうついてきてる、がゆえにお米違って、多分その菌たちの動きとかも違って、五人娘っていう味なのに、なんかめっちゃ違うって思って
、はい、
どっちもめっちゃ美味しいんですよ。どっちもめっちゃ美味しいんですけど、あなんか結構僕はそのお米の違いって味の違いはもちろん あれど、まあ言うでもね、なんかこう僕が変わったりとかしたら、
はい、
そっちの方が影響でかいでしょうとかって思ってたんです
けど、はいはい
はい、なんかこう蔵付き酵母で自然に発酵させるっていうところに行くと、米の違いって味の違いにダイレクトに伝わるんだ
ね。そうですね、やっぱ違い出るんですよね。
あれやっぱお米の特徴分かりやすく出てくるもんなんですか、やってる。
そうですね、やっぱり、まあ、今回は三山と亀のだったですけど、やっぱ三山の方はもうなんか優等生なんですよ。
はいはいはいはい。
そっと発酵していくし、麹作ってる時もなんかもう順調にいってるし、ですごくなんですか、透過力の強い甘い麹になっていくんですよね。で亀の方はやっぱりなかなかやんちゃというか、硬い、そもそも硬いですし、蒸し上がった時もすごい割とカチンコチンなお米になっていくので まあ、やっぱり発酵してた時も、もも期間がちょっと長めになったりですとか、まあ、その分ちょっと酸が出やすかったりとかしていくんですよね。その違いで、まあ言うてもっておっしゃる通り、やっぱり言うてもっていうのがあるんですよ。本当にこう2つ比べた時に、あ、やっぱり違うなっていうのは分かるんですけど、多分何も言わないで飲んだらなかなか気づきにくいと思いますね。
これはどうするんですか、こうブレンドして出すんですか、最終的には。
最終的には、でも表示はしないですけども、ブレンドしないでそのまま出して、深山バージョンの時と亀のバージョンの時があって、まあ、ほとんどが深山バージョンでジャコネ娘出すんですよ、
はい。
で、亀のは海外の方に行くことが多いんですよね。
あ、なるほど。
ちょっと輸出してまして、で、はい、海外ではなんかやっぱ亀の方がご注文いただくことが多いんですよ。
お
お、番をくれっていうのが多いんで、だから逆に言ったら海外のためにちょっと作ってるみたいなところがあるんですよね。
あ、なるほど。じゃあ結構こうブレンドしてあるのはだいぶレアな。
そうですね、レアですね。まだしてないですね。
はい、そっかそっか。あ、だからまあいつも皆さん飲むのも、まあ、基本的には日本だったら深山。
深山は、はい、基本的には深山が。
はい、お届けするのは絶好で
ね。カメオグは行く時もあるんですけど、はい、お届けする時が、はい、多いですね。
いやー、面白いな。そう、なんか なので今回ね、まあ、僕の方で、まあ、めちゃくちゃ年末にもかかわらず、酒ブレンドしてくれだとか、この樽の中に詰めてくれとか。
いや、でも面白かったですよ。
めちゃくちゃご迷惑をかけしてお手間、
うん、もう樽が届いた時も、もう本当自分樽を触り慣れてないので、もうパレットにこうガーンってやってきて、で、まあ、それをもう洗っちゃいけない。ミードの香り、いちごの香りが残ってるからっていうことで、こう中覗きながらみんなでウォーってこうみんな感じ上げながらすげえ香りするって言いながら、でちょっと何かやってみようぜってこう入れていったら、やっぱり樽ちょっと若干なんか液体がにじむんですよね。いいのかな。これだんだんお酒なくなってちゃうんじゃないのとかいろいろ思いながら、でもまあ多少にじむけど、そんなゴンとは減らなくて、はいはい、だから天使のトリップですね。
はいはいはい。
で、いや、すごい面白いなぁ、どうもね。
いや、本当にありがとうございました。でも、おかげさまで、でも、本当に自信持って美味しいお酒と言えるものが。は
い、皆さんにぜひね、味わっていただきたいなと思いますね。
いや、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
でもなんかね、こういったタルと五人娘の相性はめちゃくちゃいいってことが、うん、まあ、あったので、なんか今後もなんかこう面白くなんかできたらいいですね。
そうですね、はい、自分も本当発見がいっぱいありました。
今回酒を詰めたタルをアンテロープさんに変装したので、今度アンテロープさんは日本酒が熟成されたタルでミードができるってことですね。
すごいですね、この循環。
循環すごいですね。
面白いですね。
ミードバーボンダルを熟成させたところに日本酒を入れた後にミードをまた入れるっていう。
すごい、本当またまた情報が増えていく。
そうですね。ジュゲムみたいな感じ
みたいな。それも楽しみですね。本当それも。
なんかこう、まさるさんの中でなんか今後こう五人娘含め、まあ、寺田本家としてなんかこんな風にやっていきたいみたいな、なんかこう展望みたいなのとかっていうのあったりとかするんですか。
ああ、そうですね、まあ自分たちもいろいろ近所の農家さんたちとこう手を取り合いながらやっていって、やっぱり農家さん、本当皆さん今大変ご苦労されて、時代的にもね、なかなか米が売れないってこともあったりとかして、なんでできるだけやっぱりその農家さんたちが作るのを応援してあげたいなと、自分で買い取ってながら行きたいなっていうのもあるので、今まではあんまり生産量増やさないで行きたいなと思ってたんですけど、まあ、そこも少しずつ、まあ無理のない範囲で農家さんたちが応援できるような量で少しずつ増やしていけたらなと思っていますね。
なるほど。そのこう頑張ってこう自然栽培をされている農家さんたちのお米を入れ替えるようにするために増穀を、
そうですね、はい、できたらなと。
いや、素敵ですね。
いや、まあもちろんね、その中で味をどうしていくかとかね、どんな風な商品構成していくかっていうのは、まあこちらの考えていかないといけない、まあ、発酵どういうふうに発酵していくかっていうのをね、考えていかないなと思ってますけど、やっぱりなんかこう、ね、地域の中でなんかお役に立っていくような、まあ、そういう場所になればなと、はい、思っています。
いやー、めちゃくちゃいいですね。僕はその味の今後の変遷もめちゃくちゃ楽しみにしている一人です。
はい、ありがとうございます。はい、これはどうなるか自分にも分かんないですけど
ワイルドからこうちょっとこうワイルド初アーバンな感じになってちょっとね、宇宙に行くのかもしれないし、
いいですねいいですね、行きましょう。
美味しいな味になるかもしれない
です行きましょう。それで、
はい、
誰も届けてないところに
めちゃくちゃ楽しみにしてます。
ありがとうございます。
多分今作りね、真っ只中で、
そうですね、
ところだと思うんですけど、何か告知事みたいなのあったりしますか？
そうですね。この作りが終わった3月の17日に、うちオクラフェスタという蔵開きのお祭りをはい、する予定で、まあ、コロナの期間ずっとできてなかったので、今年5年ぶりぐらいになるんですよ。
5
年ぶりの開催になりますの で今年はそこで、いろいろ木桶を組んだりだとか、クラブたちがみんなで酒造り歌をご披露したりだとか、いろいろな皆様にこう楽しんでいただけるようなことを考えておりますので、ぜひおいでいただけたらなと。
すごい、寺田本家のクラブ開きはめっちゃ有名ですよね。
本当ですか？
すごい人数来ますよね。
そうですね、毎年何万人って方が置いていただけますんで、でも大変なんですけどね。
何万人ってやばいですね。
いや、もううちスタッフ全部で20人ぐらいしかいないんですよ。
はい、
それ20人でそう何万人の方をお迎えすることになるので、てんやわんやですけどね。
一人当たりじゃあ1000人以上さばかない
ですか1000人以上はい、でもまあうちだけじゃなくて、自分たちが、仲間の、まあ、農家さんだとか、いろんな飲食店さんとかが店出してくれたり、いろいろ発酵にまつわるようなイベントとか催しをやってくれるので、本当まあいろんな方の力を合わせてやるお祭りですね。
3月の17日日曜日ですね。
そうですね、ぜひ、
はい、
しております。
行きたいな、
ぜひ。いや、ね、助さん、もしタイミング合えばいらしてください。
ぜひ、ずっと行きたいと思って、毎年予定が合わなくてずっとこう涙してたイベントなの。
はい、ぜひ。もう街中酔っ払いだらけですからすごい。もうでもみんななんか幸せな感じがあるんですよ。それよく言われるんですけど、皆さんすごい酔っ払ってるけど、多幸感に包まれたお祭りだねってことをよくおっしゃってるだけで、
はい、豆腐の仲間とかはみんななんかバスチャーターしていくって
言ってて、 そうですね、
そもそもこのタイミングから乾杯し始めて、はい、ここ先着く頃には酔っ払っており、
皆さんね、出来上がってからスタートするんですよね結構バスも結構10台以上いろんなところからいらっしゃるので、本当皆さん出来上がって降りてきますね。
あ、なるほど、はい、いやー、ぜひ。なんか本当にみんなすごい楽しいというクラブ焼きなので、ね、
はい、
機会あればぜひ
ぜひぜひ、はい、お待ちしております。
いただければなと思います。では正美さんね、作りの中でまたね、こうやってポッドキャスト収録させてもらって時間を奪うというですね、
ありがとうございます。
ごめんよ、おかけしっぱなし。
いやいや、そのです。今からまだ元すりが今日あるんで、
あ、
元すりしに行かないと。
あれ、お疲れ様です。今日はありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。本当に良かったです、
はい、本日のゲストは寺田本家の寺田正美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いや、なんかマサルさんと知り合ってからまあ結構経つんですけど、やっぱ全然知らないことも多かったなっていうのがやっぱ今日話伺って感じたことですし、やっぱりなんかこう先駆者というか、すごいなんかこう時代のこう先端を走っ ってるなっていうのは、やっぱこう自然酒という作り方が今の時代すごくなんかこう最先端だなっていうのを僕はすごい感じていて、でもやっぱそれを始めたタイミングやっぱ伺ってみたら1980年代からということで、なんかこう多分いろんな今日のお話の中にもなかったような苦労を先代の方もされてるし、きっとマサルさんもされてきた上での今なんだなっていうのをやっぱすごい感じてますし、なんかこうワイルドからアーバンにみたいなちょっとふざけた話の仕方をしましたけど、なんかこうなんていうんですかね、もちろんその自然派なワイルドさみたいなのも残ってるんですよ。でもその中でも洗練されていってる感じがあって、なんかこう寺田本家のお酒が本当になんかこう唯一無二の味わいにどんどんどんどんなってきて、すごくすごく美味しくなってらっしゃるなみたいな、そのもともと美味しかったんですけど、なんかすごくこう思考じゃないですけど、なんかこうだいぶなんかいろんな味の極地に至ってきてるんだなっていうのはすごい僕は感じていて、これからさらにそれが突破されていくのも本当に楽しみですね。はい、なので、まあ、今回いちごミードバーボンダル熟成を飲まれた方も通常の五人娘のね純米酒もぜひ飲んでみてもらいたいなと思っています。はい、今回のこの特別酒はですね、つけたろ酒店の、特別酒定期コースを申し込みくださった方にお送りいたします。詳細は概要欄のつけたろ酒店を、ご覧いただければなと思います。ツイッターでつけたろで検索してみてください。いろんな僕の発信とかもしているので、このお酒についてですとか次回のお酒ですとかいろんな発信もしているのでぜひフォローしてください。ラジオの感想はですねハッシュタグつけラジでお願いします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はつけたろでした。さようなら。